8、第3回定例会、一般質問。二階派が代表質問を、6人の議員が個人質問を行いました。その主な内容を掲載します。代表質問。活力と魅力を兼ね備えた街づくりについて、大阪維新の会、杉本哲也、本郷真也、質問者、桃巻。問い。1、財政非常事態宣言解除後も、子ども・子育て真ん中の街を実現するよう取り組みをお願いする。2、消滅可能性自治体にも挙げられた本市では、若い世代の流出を防ぎ、移住・定住を促進していく必要があることから、万博やイベントなどで、本市の魅力を PR することをお願いする。3、一人暮らしの高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って自立した生活が営むことができるよう引き続き取り組みをお願いする。答え、市長。1、最重要課題の一つである子ども・子育て拠点整備について、再構築方針を策定の上、着実に推進し、充実した子育て環境の構築を図る。2、万博会場に近いという地理的優位性を生かし、本市の自然や食文化、体験型観光の PR を強化する。3、高齢者が住み慣れた地域で、生きがいを持って自立した生活を継続して営むことができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援を一体的に提供できるよう取り組む。安全・安心な街づくりについて、公明党、福田正幸、山本守、質問者、二神勝。問い、令和7年度、阪南市行政経営計画の地域防災の連携と、消防・緊急体制の充実について、新・総合防災情報システムの導入による災害対応の効果及び進捗を伺う。また、災害時に家族の一員であるペットとの避難について、本年6月定例会にて質問させていただき、今年度の総合防災訓練では、ペットの同行避難の訓練を取り入れるとの答弁であったが、ペットとの避難の取り扱いについての進捗状況を伺う。答え、総務部危機管理官。新総合防災情報システムの活用により、災害時の初動判断の迅速化、市民への周知の的確化、現場の対応と物資配分の最適化が図られ、被害の軽減に資する効果が見込まれる。今後も同システムへの利点を取り込めるよう準備を進め、災害時の体制強化につなげる。令和8年1月に予定の訓練では、ペットの同行避難、同伴避難を想定した受付や、衛生管理のプロセスを組み込んだ実効性のある訓練を企画している。個人質問。高齢者が暮らしやすい街づくりについて、大阪維新の会、杉本哲也。問い。私が視察に行った大分県別府市にしても、先日ヒアリングに行った三重県多気町にしても、利用者の都合で利用できる、いわゆるオンデマンド型のライドシェアとともに、運行ルートと時間が決まっている乗り合い式の小型車両ライドシェアを併用している。運行ルート、時間が決まっている乗り合い式の小型車両ライドシェアを活用することは考えないか。答え、未来創生部理事。運行ルートと時間を決めて、ワンボックスカーを使用して、共助型ライドシェアとして運行している事例があることは認識している。原則、地域で車両を確保し、 地域の利用希望者の実情とドライバー確保が合致すれば、運行ルートや時間をあらかじめ決めた乗り合い式小型ライドシェアは、手法の一つとして考えられるものと認識している。その他の質問事項。子育て拠点再構築方針の再構築について。教育環境改革について。消滅可能性自治体からの脱却について。市民クラブ岩室俊和。問い。本市は今、人口戦略会議が定義した消滅可能性自治体744の一つとなっている。同自治体とは2020年から2050年の30年間に20歳から39歳の女性人口の減少率が 50% を超えると予想される自治体である。本市が生き残り自立するためには一日も早く脱却する必要があり、肝心なのは適材適所の多彩な人事施策と未利用地の有効利活用による自主財源の確保が必要不可欠と考えるが、どうか。答え、市長。消滅可能性自治体に分類され、改めて本市が直面する人口減少と地域活力低下の課題を真摯に受け止める必要があると認識した。総合計画にある将来の都市像の実現に向けた取り組みを全庁一丸で進めるため、施策の選択と集中を徹底するとともに、組織面においては人材育成と人事評価の活用により機動力を高める。財政面においては、私有財産の利活用を進め、ふるさと納税による寄付の増額に積極的に取り組む。第2次阪南市子育て拠点再構築方針案に至るプロセスについて、市民クラブ浅井妙子。問い。子育て拠点再構築は市政の重要課題である。市長は議員時代からプロセスが大事、市民にきちんと丁寧に説明してということを発言されていたのに、今回の案は議会に対しても現在子育て中の方々に対しても情報ゼロから一気に準備万端整い、しかも選択肢のない一択の提案だった。町内でどんな案が出され、どれくらい議論されて、この案に至ったのかのプロセスについてお聞きする。答え、市長。いつからというと、これまでのずっと長いこの議論のいろいろ集積したものに合わせて、私が市長になってから、子ども・子育ては真ん中でやっていくんだという方針を受けて検討してきたもので、もちろん市民の皆様への説明会、保護者の皆様への説明会を受けて、その中で調整できるものは調整をして、しっかり仕立てていこうというふうに考えている。財政非常事態宣言解除後の行革の継続推進について、大阪維新の会、住野信和。問い。令和6年度決算において、財政非常事態宣言解除ができれば、喜ばしいことである。行革をしっかり継続することで、筋肉質の町を作っていきたいと考える。宣言の解除は、金持ちの町になった証ではない。早期健全化団体転落が少し遠のいただけである。決算審査意見書では、自主財源の少なさを指摘している。宣言の解除後、行革の運用をどのように進めるのか、総括を含め考え方をお聞きする。答え、市長。令和6年度決算において、財政非常事態宣言が解除できる見込みであるが、本市の財政状況は脆弱な財政基盤に加えて、人口減少、 少子高齢化等を背景とした構造的な問題により、依然厳しい状況にある。解除後、財政収支は直ちに赤字になることはないものの、行財政構造改革の取り組みは必要不可欠であるため、プラン改定版に掲げている取り組みの方向性を踏まえつつ、より実効性のある取り組みを引き続き推進する。その他の質問事項、特定免許状執行者管理システムについて、リチウムイオン電池の処理方法について、住宅耐震化率の促進について、大阪維新の会、本郷真也。問い、本市における住宅耐震化率の促進については、近く発生すると予測されている南海トラフ大地震への対策としても急務であると考える。現段階では大阪府の水準を下回っている状況であり、手を打っていく必要がある。耐震改修促進計画、強靭化地域計画の中で対策、計画を練られている中とは思うが、本市の現状と対策、そして耐震化促進に向けての具体的な取り組みについて伺う。答え、都市整備部長。住宅の耐震改修を促進するため、耐震診断を受ける方に耐震診断の費用の一部を補助する制度を設けている。また、耐震改修を行う場合は、世帯の収入額に応じて、最大75万円を補助する制度を設けている。また、耐震診断、改修の普及啓発として、個別相談会の開催、相談会に合わせて耐震補強に関する展示会の開催などを実施しており、これらの内容を市の広報誌やホームページなどでお知らせしている。その他の質問事項、空き家対策について、にぎわい創出に向けた観光振興について、